文化放送ポッドキャスト
明けましておめでとうございます。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。この番組はこれまでインターネットラジオ超 A&G プラスでお届けしてきたのですが、今夜から地上波の文化放送の方でもオンエア開始となりました。地上波の文化放送で初めてお聞きの皆様、これからよろしくお願いいたします。まあ、とは言ってもですね、地上波の文化放送で番組を放送しまして、その後に超 A&G プラスの方でも同内容を放送するので、特に内容が変わるとか違うものを放送するということはない形でやっていきます。文化放送、地上波の方の文化放送ではですね、もう2年前になるんですかね、もう2016年なので、ぐらいに番組やらせてもらっていまして、週刊サウンドウィング音羽編集部という番組を2012年から、約2年間、やっていたんですが、それが終わるとなって最終回の時に、もう僕はそんなにラジオを積極的にやる方でもないし、もうこういう機会もないだろうからさよなら文化放送って声高に言っていた記憶があるんですが、そんなに時を置かずに戻ってきてしまいました。ただいまということで戻ってまいりました。2年ぶりというかね、そんな感じですが、まあ初回というか、こうやって地上波でお届けすることになって、初めてたまたま聞いてしまったっていう人もいらっしゃるかもしれないので、自己紹介というと、堅い言い方ですが、自分のことについて、少し、話したいと思います。私内山聖輝、と言いまして、職業的には今は、声優という感じになると思うんですが、今はアニメの、声をやったりすることが多くて、とは言ってもですね、もともとは子役みたいなことをやっていて、ドラマだったり映画だったりっていう、実写ですかの、仕事をしていて、学校も行っていて、そこから徐々に、大学生、やりながら声優みたいな形になっていって、今25歳なんですが、1990年生まれ、2016年には26歳になるんですね、になるわけですが、そんな感じでいつの間にか声優みたいになっていて、いつの間にかラジオ番組もやっていたりして、なんだか不思議な気分ですが、そんな感じの人です。趣味というと、サッカー、ヨーロッパサッカーですね。ヨーロッパサッカーを見る、夜中とかに見るのが趣味で、ケーブルテレビはですね、スカパー、ヨーロッパ欧州サッカーセットですかに入っていて、プラス、他のケーブルテレビも入っていて、フジテレビネクストとかですね、そういうオプションチャンネルもつけつつの構成で、何でも見れるようには基本的にしてるんですが、ワオワオとかもつけてね、それと、映画を見ることっていうのが好きで、最近映画の方の話題で言うとスターウォーズになると思うんですが、スターウォーズもですね、去年の、12月18日の18時30分から、全世界同時になるか分からないですが、時間を揃えて、初日というお祭りがあったわけですけれども、皆さんご覧になったでしょうか。私は、結果的には、その日の深夜に見ました。その日はですね、その初回6時半の頃には仕事をしていて、アニメの虹色デイズっていう番組があって、それのイベントというか先行上映会に出ていてですね、なんでそもそもそういう初回のチケットは全く取ってなかったんですが、イベントの会場がですね、よりによってというか、ユナイテッドシネマ豊洲というところで映画館だったんですよ。というわけで、そこでももちろんやっぱりスターウォーズの初回上映やっていてですね、もう出る直前のスクリーンの脇ではですね、初回上映の列はこちらですみたいな声が聞こえてきたり、でそのトイレに行ったら音が PV のスターウォーズの PV の音がわーって、 PV っていうか予告の音が流れてきたり、 もう映画館中がスターウォーズ旋風巻き起こっていてですね、あの楽屋にいる時もね、あれはどっから漏れ聞こえてきた音なのか本編の音なのか分かりませんけれども、あのヒュードカンドカンみたいなね音とかがすごい聞こえてきて、もうなんだろう、もうなんかソワソワしてきちゃって、早く見たいなっていう気分が盛り上がってきちゃってね。しかもまたユナイテッドシネマ豊洲っていうのが、そこのスクリーン10っていうのはですね、日本、まあ、関東ぐらいですかね、最大級の大きさを誇る映画館で、まあ見たいみたいな気分になっていってですね、まあそれで仕事が終わって、帰りまして、インターネットいろいろ見てみたら席が空いてまして、これもう行っちゃおうと思って、ここまで来たら行くしかないと思いまして、少し寝て、もう12時、夜中の12時過ぎの回に、行きまして、3時ぐらいまでやってましたけども、見ましたね。もうそこでストームトルーパーの写真とか撮ってね、まあ本当に見るといろいろ話したいんですが、なかなか周りに見たよっていう人がいなくて、もう自分の中でブツブツと、あそこが良かったとかあれがみたいのね言っていますが、やっぱりこういうお祭りってなるとちょっとテンション上がっちゃいますね。皆さんもスターウォーズ見てみてください。というわけで、それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、さあ今夜は新年1回目の放送ということで、ここで書き初めをやってみたいと思います。なんかこの番組でこういうベタな季節ネタっていうのもなかなかやった覚えないですけれども、まあここは一つ、台本にあるのでやってみましょう。まあこうやってね筆で書くのは久々ですね。もうこういう番組とかの企画がない限り普段やりませんからね。で、書くのは今年の目標というお題を、出されまして、まあ目標もねそんなにこう言っていくタイプじゃないので、まあ立てたりするタイプでもあんまりないのでなかなか思いつかなかったんですが、まあ2016年はですね、イベント、世間のイベントとしてはオリンピックがあったりすると、まあそれにちなんだものも特になく冗談でオリンピックに出るみたいなことも言ってたんですが、まあそんなバカなことは言わずに、まあスタッフの方々の、お話とか聞いたりしつつ、考えてみました。というわけで、書いてみましょうか。文鎮ですかこれは。まあ筆ペンですけどね、紙もね最初用意されていたのは普通の A4 のあのコピー用紙みたいなやつだったんですが、半紙に書かせろというわけで本格的に取り組んでおります。ちょっとインクもちゃんと出してと。いやー、小学校とかの時はねやらされましたけど、この習字のバックとかがすごい重かった思いがありますけどね、嫌でね。だからまあごちゃごちゃ別に書きましょう。よし、これ難しいな、バランスが。うわ、かすれた。まあ、いっか。うわ、すごいかすれる。ペン変えてみようかな。あ、すげえ出るじゃん、こっち。ちょっと全然違うじゃん、これ。5画目ぐらいからすごいもうインクの濃さったら。逆に書きづらいよ、なんか。うわ、これ書くすごい合ってんのかなこれで。もうなんか大人になると漢字とかガシャガシャって書いちゃうから、実際どうなのかって分かんないっすね。まあいっか、さっさとしないと。バランス、まあいっか。さあ書けました。今年の私の目標は副業樹立というわけでね、まあなんだろうな、まあもちろんその普通の仕事として アニメに出たり、こうゲームの声をやったりっていうのがあるんですが、なんかこう他のなんかちょっと一風変わった違うお仕事みたいな、まあ、特にこれっていうのがあるわけじゃないんですが、まあ、言ってみればこうやってラジオで喋ってることもなんかこう副業感はあってですね、普段こう使ってるチャンネルとは違う、ところ頭の部分を使ってる感じはあるんですが、そんな感じでなんか違うことあったら、興味持ってみようかなという風な意味も込めまして、何か2016年新鮮な面白いことに出会えるといいなという感じで副業樹立と書きました、皆さんも目標など立ててみたらどうでしょうか。まあどっちでもいいんですけれどもというわけで今年も1年よろしくお願いいたします。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。内山ホット映画ランキング2015。今日から2週にわたって、まあとは言ってみたんですが、2週にわたるかどうか、はたまた3週になってしまうのか、今日で終わるのか、全然予想がつきませんが、私内山が去年見た映画の個人的なランキングを勝手ながら紹介していきたいと思います。まあルールというとあれですが、縛りとしては劇場で見た新作の映画のみから選びました、数えてみたんですが、劇場で見た新作は41本で、2回見たのが2つあって、マッドマックスですね、3D 版、最初 2D で見て、その後 3D で見ていて、海町ダイアリーも2回見ております。でですね、 3D で見たのは2作品のみですね。マッドマックスとジュラシックワールドをね、3D で見てますね。こんな、大体の対策が 3D ついている、今の現状を見れば、アナログ思考な感じが浮き彫りになったという感じですかね。まあ、というわけで、やってみましょうか。内山ホット映画ランキング2015。いや、これね、考えるのすごい大変でしたね。ね、なんて言うんだろう。本当に順位をつけるのって、どうなんですかね、本当に。もう、いい悪いとか、こう、わかんなくなってきますね。まあでも、なんとなくで。まず、10位は、シェフ、三つ星フードトラック、始めました。ジョン・ファブロー監督の作品です。これは、ラジオでも話したと思うんですが、高級レストランに勤めていたシェフが経営者と揉めてしまって、そこを辞め、キューバサンドのフードトラックを始める物語です。まあこれね、とにかく多幸感に溢れた作品というか、本当に見ている間中幸せな気分になれる、映画で、まあ何よりテーマとなっている食べ物が本当に美味しそうに撮れていて、調理のシーンとかもですね、手元のアップとかだけで逃げていないというか、本格的に取り組んでいて見事だなと思いました。本当にちょうどいい温度の映画というか、肩肘張らずに、見るべき、本当にいい作品でした。もうこの映画を見てからですね、もともと好きだったんですが、サンドイッチマイブームがまた巻き起こってきたというか、よく食べるようになりましたね。というわけで10位が、シェフ三つ星フードトラック始めました。続いて9位、のび、塚本慎也監督の作品です。こちらはですね、大岡翔平さんの小説のびの2度目の映画化で、1度目は市川崑監督の映画で、今回が2回目と、第二次世界大戦末期のフィリピンのレイテ島で、まあ、極限状態に追い込まれた、日本兵の様子が描かれる映画なんですが、もうこの映画、本当に自主制作のような形で塚本監督が、撮られたそうで、本当執念の映画と言えるんじゃないかなと思うんですが、で、まあこういう難しいというか、シリアスな内容で、なおかつ監督の、執念の一作というと、見にくい、見づらい映画になっているかといえばそうじゃなくて、大変面白いっていうのが、見事なところだなと思っていて、本当に独りよがりなものになっていないのが、素晴らしい、映画だなと思います。まだ見てない方は、ぜひ見てみてください。続いて、8位、セッション、デミアン・チャゼル監督。 これは結構流行りましたね。割と小規模な公開ではあったと思うんですが、お客さんいっぱい入って良かったなと思うんですが、ジャズドラマーの青年が音楽学校の鬼教師と対決する物語です。まあこれも番組で話したと思うんですが、映画の中でリズムが速いとか遅いとかって言って先生にすごい怒られるんですが、ここで交わされている音楽の論争みたいなものが実際のところ音楽的に見てどうなのかっていうのは本当に未だによくわからないんですが、まあそこを差し引いてもですね、普通に面白かったので、まあ映画としていいんじゃないかなっていうか、カルトムービーっぽいところもありつつ、セッションはまた見直したい映画ではあります。続いて7位来ましたね。スターウォーズフォースの覚醒、 J.J. エブラムス監督。これ難しいんですよ。7位、もうちょっと上に行ってもいい気もしてきたんですが、まあ、シリーズ作品ということで、まあ、次に続くものなので、ここなんかこういう感じって言いづらいっていうか、後々見てやっぱあれダメだったんじゃないかみたいに思っちゃう可能性もあるし、本当に難しいところではあるんですが、ちょっと入れてみました。私はまだ1回しか見ていなくて 2D 字幕版で見ました。まあ皆さんご存知、スターウォーズシリーズ待望の最新作7作目にあたるわけですが、これね、もう中身については言えないというか、本当に皆さんネタバレから逃げてください。僕は予告とかはね結構見たんですけれども、ほぼあんまり情報を入れずに見たので、本当に、もう本当にね、もう言えないですね、これ。もう、見た人と喋りたいんですけど、あんまり遭遇していなくて、ね、世間ではあんなに流行っているのに、周りでなかなか、なんなら、スターウォーズ見たことないみたいな人もいたりして、これは世代の問題とかもあるのかもしれないんですが、いや、いろいろ話したいところはあるんですけどもね、だから話したいくなるほど面白かったんですよ。普通にいくつかのシーンで泣いていましたしね。いやー、いろいろ。まあ、シリーズ全く見ていない人は、旧三部作と呼ばれるエピソード4、5、6は、まあ、見た方がいいかもしんないですね。そうしないとわからない部分は出てくるとは思うんですが、とはいえ、新キャラが本当にいいなと思っていて、特に僕はレイさんがね、新しく出てきた女性の主人公と言ってもいいと思うんですが、レイさんがいいなと思いましたね。大好きですね。いや、新キャラ本当にいいんですよ。レイもフィンも。早く次が見たいですね。で、次のシリーズ作品が、ルーパーの監督だったライアン・ジョンソンさんっていう人らしいんですが、ルーパーね、つまんないこともなかったんですけれども、という部分もあって、これ、ちょっとどうなるかわかんないですね。ただ、久々にライトセーバーが本当に欲しくなりましたね。買おうかなってちょっと思っています。まあでも、うちの冷蔵庫には、内田プロデューサーっていうこの番組のプロデューサーが去年僕にくれた R2D2 のおもちゃがあってですね、あれ冷蔵庫を開けると R2D2 がごちゃごちゃ言うっていうおもちゃなんですけども、未だにあれは冷蔵庫の中に入ってるんですが、ただ今回 R2D2 に似た形の BB-8 っていうキャラクターが出てきて、僕の大好きなピクサーの映画のウォーリーにちょっと似てるんですけど、あれも可愛いんだな。 BB-8 もR2D2 の横に置きたいですね、冷蔵庫のあのおもちゃ出たら。まあ1回目は、2D 字幕版で見たんですが、2回目今度ね IMAX3D の吹き替えで見たいんですけれども、なかなかその形がなくてですね、 IMAX だと字幕、 IMAX 吹き替えじゃないと字幕のなんだろうな、 3D のこう見るポイントっていうか、こう姿勢悪いとずれちゃうっていうのがあるので、これ 3D 吹き替えで見たいんですが、ちょっと探っていこうと思います。スターウォーズ皆さん見た方がいいと思います。というわけで続いて6位、サンドラの週末、ダルデンヌ兄弟。これラジオでも話したと思いますが、こちら会社から解雇を告げられた主人公の女性が、それを何とか防ぐために 同僚にボーナスを諦めてもらうよう頼み回る物語。まあ、会社の方から、解雇、今のままだと解雇だけれども、みんながボーナス諦めるよって言うんだったら、その分で雇うよみたいなことをむちゃくちゃな提示をされてですね、それを説得して回るっていう物語です。最初、今年見た映画をですね、月ごとに一覧作ってみて、サンドラの週末って書いた時は、あんまりピンとこなかったんですけれども、予告を見返してですね、これはいいなと思って、6位に入れてみました。なんだろうな、まあ基本的にはもうスターウォーズとは全然毛色の違う作品というかですね、アクションとかではなく、会話シーンの連続なんですけれども、それでも映画って成立するし、面白い映画ってあり得るんだなっていうのを再確認したというか、まあもちろん、私が、日本映画で好きなのは、小津安二郎、監督の映画なんですけど、彼の映画もまた会話シーンがただ続くのみでも面白い映画になるっていう意味でもまさにそうなんですけれども、そういう形でも世界レベルで対抗できる、映画は、成立するっていうのを改めてこの映画を見て感じました。本当に素晴らしい映画だと思います。サンドラの週末。続いて第5位、グリーンインフェルノ、イーライ・ロス監督。これなかなか人に勧めづらい映画というかですね、パッとこうタイトルを聞いて検索して、画像検索で出てきたものにびっくりしちゃう人もいると思うので、おすすめしづらい映画ではあるんですけれども、こちら大好きなホラー映画のホステルの 1,2 の、監督イーライ・ロスさんの最新作で、話としては、学生運動をやっている、まあ、いわゆる意識高いっていうかですね、意識の高い大学生団体が、先住民族の文化を守るための抗議活動をするために、その現地であるところのペルーへ向かったところ、たまたま飛行機事故に遭遇してしまって、飛行機が落ちてしまって、そこで生き残った人々が、まあ、言い方難しいですね。人を食べる文化を持つ人々に捕まってしまうっていう。彼らは生きて帰れるのかっていう映画ですね。まあ今現在、そのカニバリズムというような文化を持つ人たちが実際に暮らしているかっていうと、ちょっとそれはまあない議論が分かれる部分だと思うし、多分まあないものだと思うので、完全なるフィクションの映画なんですけれども、これが大変面白かったと。で、過去作であるホステルと結構同じ物語構造っていうか、つまり自分が住んでる世界とは全く異なるルールで動いている世界に遊び半分で軽い気持ちで足を踏み入れた結果、とんでもない目に遭ってしまうっていう映画で、ホステルはもう本当に旅の恥はかき捨てみたいなことをやっていったところ、大変なことにな、知らない間に大変なところに連れて行かれてしまうっていう映画なんですけれども、そこから生きて抜け出せるかっていう戦いの物語で、そこで、登場人物たちのそれぞれの本性が明らかになっていったり、人々が、成長していくみたいな映画なんですけれども、この監督の作品で怖いな、いいなって思うのが、よく出てくるシーンで、自分視点となる人物と少し離れたところでなんかこっちを見ながら何かを話している人々がいるんだけれども、何を話しているのかわからない、なんかチラチラこっちを見てくる、大体往々にしてそれが外国語なので意味がわからないゆえに不気味みたいなシーンが、イーライ・ロスの映画ではちょくちょくそういうシーンが出てくるんですが、このシーンの何とも言えない不気味さがもういいなと、いう意味で5位に入れました。イーライ・ロス監督、次回作のノックノックっていう映画もうできてるらしいんですが、なんとキアヌ・リーブス主演であるらしくて、まあおそらくはキアヌ・リーブスさんがひどい目に遭うと思うんですよ。この流れで言うと、ジョン・ウィックも面白かったですし、キアヌ・リーブスノリに乗ってるなという意味で、イーライ・ロス監督、グリーンインフェルノが5位と、というわけで、ディレクターの方から指示が出て、ここで今週は終わりと、時間切れになってしまいました。4位より上は、またの機会に、持ち越しというわけで、皆さん、これらの映画見てみてください。以上、内山ホット映画ランキング2015でした。来週は4位から上を発表いたします。 内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今日はですね、新年一発目であり、いわゆる地上波放送の一発目でもありましたが、まあこれから、まあ、1月1日ということでお正月休みあると思うんですけれども、皆さんどう過ごされるんでしょうか。私はおそらくは旅行とかには行かないのでね、家で、買うだけ買って何も手をつけていないブルーレイや DVD を消化していく日々になるとは思うんですが、皆様それぞれごゆるりと楽しんでください。番組では引き続き皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集中です。私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。そして皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えてもらう映画のような話、さらに思春期にありがちな心が痛いエピソードを送っていただく思春期の痛み、これらのコーナーがあるので、興味を持たれた方送ってみてください。すべてはこちらのアドレスへお願いします。 1@joqr.net oneatmarkjoqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。こちらもぜひフォローしてみてください。そしてこの番組ポッドキャストでも配信しております。前編入っているので聞いてみてください。更新時間の方は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。